正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は2月20日月曜日の午後1時を回りました。そろそろ皆さん鼻ムズムズっていう方多くないでしょうか。
本当に苦しいんですこの時期ね、
花粉症ね。あの、僕は花粉症ではないので本当に花粉症の症状がねひどい方のお気持ちってやっぱり実際にはすいません、あの、わからないんですが。
そうですか。
でも大変そうに辛そうにされてる方はやっぱり ね、僕の周りでも結構いらっしゃいますが、あの、実はねちょっと調べてみましたら、この2月20日今日なんですけども、はい、アレルギーの日なんですって。
そうなんですか。
1966年のこの日、免疫学者の石坂さんという方ご夫妻の研究者なんですけども、ブタクサによる花粉症の研究からアレルギーを起こす原因となる免疫グロブリンE を発見したと。
すごい。
そういう日なんだそうです。これね、世界的に見ると、はい、あの、杉とかヒノキじゃなくてブタクサなんですって。世界的に花粉症が多いのって。で、あの、花粉症というものが、あの、存在が広く知れ渡ったのは、1961年だというふうに言われています。
へー。
で、その花粉症の原因が何かっていうのを、1961年から5年後原因が発見されたと。
なるほど。
今日は記念すべき日だったということですね、
。
さて今日はですね、兵庫高校生環境未来リーダー育成プロジェクト、こちらに参加した高校生たちをスタジオにお招きしてお話を伺いたいと思います。
はい、今週も引き続き ね、
どんなお話伺えるんでしょうかね。はい、今日も楽しみですが、ぜひお付き合いください。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と浜田化学株式会社の協力でお送りします。
兵庫環境創造協会、2050年脱炭素社会の実現に向け、兵庫カーボンニュートラルセンターとして環境と調和した未来を目指し、脱炭素化への取り組みや自然環境の保全・再生など皆様と共に進めています。環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
お父さん何してるん？
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな。油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに？
浜田化学ってどこに頼んで回収に来てもらい？ SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
兵庫高校生環境未来リーダー育成プロジェクト、兵庫県が主催する次世代に向けての環境問題解決するためのリーダーを育成しようという、はい、まあ、高校生対象のプロジェクトなんですが、
ね、はい、
昨年10月1日に1日目の研修がスタート、
うん、
1泊2日の合宿も含めて合計6日間にわたるプロジェクト。
そうですね。
内容としては各分野の専門家の方の講義、現地視察、それからグループに分かれてのワークショップ、まあ、そして最終日に研究発表、そして参加者同士の意見交換という形で締めくくられるというプロジェクトで、皆さんお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ということで、ね、今日はその参加された高校生5名の方、ね、お招きしております。
はい、
で、このプロジェクト最終日が先月の21日に終わりまして、
ね、
発表会を終えられた高校生の方にお集まりいただいたということになります。
はい、
ということで、お一人ずつ自己紹介をね、お願いします。
小林精神女子学院高等学校2年の清子花です。よろしくお願いいたします。
は
い、
よろしくお願いします。
はい、兵庫県立国際高等学校2年の明田紀子です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
同じく兵庫県立国際高等学校2年の小林亜子です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
神戸成城高等学校2年生住谷柚月です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
滝川第二高等学校1年の高野太一です。お願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ということで、まず、あの、今回の研究テーマ、皆さんが取り組んだ研究テーマについてお伺いしたいと思います。と、明田さんと小林さんはテーマ同じでは、あの、どちらか。
私たちの班っていうかグループは里山づくりと生物多様性というものを研究して、うん、どうやったら人間と動物が心地よくお互い共存できるか、
うん、
やっぱり、あの、便利さと豊かさばっかりを求めてしまって、動物、昔なかったもの、あの、アスファルトとか、あの、ワイヤーとかが取り入れられることによって、もともといた動物が逃げてしまったとか、どこかに行ってしまった、
うん、
それってすごく地球って人間だけのものじゃないから、うん、NBS ネイチャーベースソリューションというものに目をつけて、
うん、
あの木とか竹とか昔のものとかと動物に寄り添った環境づくりを勉強しました。
なんかそれで結論方向性みたいなものが出たんですか？
土砂崩れの、うん、防止の政策が最近強くなって、
うん、
でまあいろいろ事件とか、まあ、土砂崩れでこう亡くなりになる方とかもいるから、うんうん、はいはい、まあ土砂崩れ防止の、
はい、
整備を、
ね、砂防堤とか、
はい、
そうですね、環境を壊しながらそういう防災体制をどんどん今取っていますよね、
は
い、
でまあそれで、まあ、私の近所の山とかも、まあ、コンクリートとかワイヤーとかでこう固められてるんですね、はいはい、まあ、そういうのを県が所有している山があって、
うん、
でそこにたくさん木があるんですけど、
うん、
なんか今現在こう使い道がなくて放置みたいな形になっちゃってるから、うんうんうん、その県有林を使って木、県の木を使って土砂崩れの、
うん、
まあ、整備に生かせないかっていうのを話し合ってましたね、
うんうん、なるほど ね、
うん、
まあ、人間の都合で自然を変えてしまってるっていうのは現実ありますもん ね、うん、ね、はい、ありがとうございます、ね、そしたら、京香さんはまた別のテーマなんですね、
はいはい、私は再生可能エネルギーをどうすれば今よりももっと普及させることができるのかについて探究しました、
はい、
再エネの発電所を作ったりするのはお金がかかりますし、
うん、
自然電力 100% の電力会社はやっぱり費用の負担が大きな足かせになっていると知って、
うん、
環境ビジネスをしている方へのお金の支援ができる制度を考えました。考えた制度っていうのが、
はい、
ふるさと納税を参考に考えついたものなんですが、その自分の住んでいる市町村に納税して、そしたらそのお金が県の太陽光パネルとかソーラーシェアリングなどの再エネ発電所設置のための費用に使われたり、自然電力 100% の電力会社の資金にしたり、再エネについて研究している研究所への、資金にするといいのではないかっていうのでこの制度を考えました。でそのふるさと納税って返礼品でその地方の特産物とかがあるんですけど、この環境納税っていうものの返礼品にはその淡路島を視察させていただいた時にソーラーシェアリングの下で玉ねぎを作っているっていうのを見て、でそれでこの私たちはその返礼品に玉ねぎなどを考えました。
これはちょっとアイデアじゃないですか？
アイデアですね。
ねえ、ぜひぜひ、はい、まあ、その目の付けどころめっちゃいいなと思います
ね。そうなんです、着目点がね、はい、皆さん鋭い。
さて、ありがとうございます。続きまして、はい、ま、墨田さんと高野さん、こちらお二人が同じテーマということですね。
そうですね、
はいはい、お願いします。
で私たちは、森林共生と里山管理、近未来の里山についてグループで研究しました、
うん、
研究内容は持続可能な里山で、私たちが考えた定義は人間と自然の境目にある人間の節度ある自然の利用や管理によって作られた水田やため池などがパッチワークのように育む変化を伴った反自然な環境というものです、
うん、
で私たちはただ木を切るだけではなく、
うん、
子どもたちが作る里山というものを提案し、マインクラフトというゲームを使い里山を作る大会を考えました。
子どもたちにもその里山についてこう目を向けてもらおうみたいな、そういう取り組みですかね、
は
い、
里山って、何なのかっていうと、人が手入れしてる山なんですね、
うん、
山って言っても緑がいっぱいだからといって森が放置されてたらいいっていうわけではない。山を、まあ、ほっ掘り出してたら、まあ、どんどん環境問題、うん、まあ、別のやつも誘発して、まあ、大変なことになっちゃう、
うん、
だから人が手入れしてあげる、人が入るっていうことが大事だなというふうに考えていて、
手入れをしないと維持できないとなってしまってるのが里山だよね。
そうですね、まあ、人が入るっていうのが大事だから、
うん、
まず里山に興味を持ってもらう、
なるほど、
ということでマインクラフトですね、
なるほどね、はい、ありがとうございます。今回のプロジェクトをそれぞれテーマを持って、ね、参加されて、その参加してみてどうでしたかね、感想というか。里山づくりと生物多様性代表の小林さん、
まあ、私としてはこうやって初めて 初対面の人でしかも違う学校の人と一緒にこういうプロジェクトをするっていうのが初めてだったので、すごく、まあ、最初は緊張したんですけど、こう話していくうちに合宿とかも通して、あ、この人はこういう意見なんだとか、あ、この人はなんかこういう考えを持ってプロジェクトに参加してるんだなっていうのを知れて、すごい純粋に楽しかったですね。
よかった、楽しかった。
あげたさん、なんか補足あります？
やっぱり同じ地球環境問題でもそれぞれみんな視点が違って、はい、あ、そういう考えがあるんだ、私にはこういう考えなかったなっていうものがすごくいろんな情報を入れられたりできたので、すごく勉強になりました。
そうですか、ね、
清香さん、
いろいろな方からその環境問題についてお話を伺って、自分が全く知らなかった日本の現状について深く学ぶことができたり、すごいいい勉強になりました。でなんか将来きっと役に立つだろうなってすごい強く思いました。
いいですね、
はい、
よかったです ね参加されてね。隅田さん、
今私は神戸成城高校という商業科の高校に通っており、このプロジェクトの参加者の方には実際に部活動で環境の部活に所属している方や国際科の方、また普通科でも文化系、理数系など様々な勉強をしている方が同じグループになり意見を交換するので、参加者の方から出る意見交換の一言一言がとても勉強になり、将来に生かせるいい経験になりました。
すごい、一言一言がこうぐさぐさきたのかね。すごい、
確実にリーダー育成されてますね。
育成されてますね。もうこんないいプロジェクトはないんじゃないか。
はい、
ありがとうございます。
さてここで1曲お届けして、後半ね、まだまだお話を伺いたいと思います。では荻野さん、お願いします。
はい、サウシードッグで怪物たちよ。
せいぜい陰口くらいだもんな。かわいそうな君に乾杯、もうそのままでいいよララバイ。ああ気に入らないことを取り上げて叩いてみたり、誰も幸せになれない気がすんだ、もう気がすんだ。
まさきあき 地球にいいこと。まさきさん、荻野さん、頑張ってね。
引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
実際地球環境とかね、例えば地球温暖化とかそういうものに関する授業っていうのはあるのかな。小林精神女子医学院高等学校、はい、清香さん、
私の学校はですね、はい、全員が環境問題について学ぶっていう時間はなくて、うん、その選択して単位を取るって感じなんですけど、うんうん、SDGs に関連した授業、うん、講義を取るんですけど、うん、その他にも難民とかジェンダーの問題とか、うん、で私は気候変動を選択して1年間その勉強してきてっていう感じですね、
うんうん、あるんですね、そういうちゃんとね、はい、授業が、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では国際高等学校2年の小林亜子さん。
そうですね、こう1時間地球温暖化、例えば地球温暖化とかについてみんなで考えようっていう授業はないんですけども、うん、1週間に1回CCC っていう授業があって、うん、でその CCC っていう授業の中で SDGs 問題を自分たちの中で考えて、うん、SDGs って17個あると思うんですけど、はい、そこの中から自分たちが興味あることについて、うん、こう日本の問題についてを考えて、うんうん、どれがその SDGs 何番に当てはまるのかっていうのをもう1年間ずっと考えて、最終的にはクラスとかも全部シャッフルして発表するっていうのをしてますね。
うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ただ、神戸成城高等学校2年住田さん。
神戸成城高校では2年生で課題研究という授業が週に3回あり、うん、そこで SDGs を絡めたビジネスプランの作成や、うん、現在では研究活動で論文作成などの授業を行っています
。すごい。
テーマいろいろ選べるっていうこと、
まあ、自分たちが決めれて、
決めて、
うん、研究活動。
さてそうしましたら、滝川第二高等学校ではどうですか、高野。
先生が教壇に立ってこれはこうなんだっていう授業は環境に関してはしないですね、うん、で中3で、SDGs についてのプレゼンテーションの発表がありまして、うん、でそこでまあ17個のうちの一つを選んで、うん、半年くらい期間かけて調べて10分くらいのプレゼンテーションにまとめるっていうのをやってますね、うんうん、
まあ、とにかく僕もテレビもねやらせてもらってますけども、なかなかテレビとか、まあ、ラジオでね気候変動の話とか、はい、温暖化地球環境問題話、うん、ゴミの問題とか、まあ、そんなに欧米に比べたら出てこないんですよ、ですね、テーマとしてね、はい、皆さんそういうふうに感じてます、日本ってどうでしょう、そのあたり、
うん、そうですね、日本以外はあまり知らないというのが正直なところなんですけど、
なるほどなるほど、
この間学校にドイツから留学生が来たんですけど、うん、で一緒に話すってなった時に、うん、あっちはすごいニュースとか環境のことすごい興味を持って話すんですけど、うん、こっちはあまり知らない、まず知らないっていうのと興味がまだそこまで、だから同じような内容で対等に喋れないっていうのがすごくなんか悔しかったし、もっと勉強していかないといけないなって感じました。
例えば海外のね情報を得ようと思ったらやっぱり SNS とかが多いですか、それともあんまりそういう情報も自分で作ろうっていうのはあんまりない、どう。
私はあんまりないですね、なんかテレビで流れてくるか、そのネットニュースとかスマートフォンから得る情報だけで、自分からそうどこかのワールドニュースとかに環境問題について調べたりとか、そういうアクションはまだ起こせてないです。
ああそうなんだ。ちょっと環境問題からちょっと離れましてね、今皆さん高校生の方々が今一番興味を持っていること、これは環境問題以外でももちろんいいのでね、スポーツでも何でも結構なのでお話を伺おうかなと思います。清香さんから。
一番興味を持っていることは、うん、その映画を見たりとかドラマを見たりすることが好きなので、うん、なんか映画館に行ったりが多いです。
ああそうなんだ。
周りの友達も結構なんか学校で映画の話とかで盛り上がったりとかしてます。
そうですか。
ちなみに一番最近みたい、
うん、最近は二宮和也さん主演の、あの、うん、ラーゲリより愛を込めてっていう、うん、シベリア出兵の時のお話なんですけど、うん、すごく良かったです。
歴史をちょっと垣間見れますね。
はい、
ね、
感動でした。
はい、ありがとうございます。では小林さん。
私生物が好きなんですけども、うん、すごく、うん、日本海とかに例えばクジラとか、うん、なんかオットセイとか、うん、あとダイオウイカとか、うん、なんかその辺の大きい、あんまり 普段は見かけないような生物がこう日本にも来てるっていうので、うん、すごく今ニュースになってると
思うんですけども、
すごい興味がありますね。急になんでこう現れたのかとか、まあ、すごく珍しいっていうのもあるんですけども、
明田さん、
私が一番興味あることは日本文化です。なんで1匹なのに2匹なんとか、なんか数え方匹と匹とか、神社とお寺の違いって何って聞かれた時に、日本人なのに自信を持って答えれない。だから日本人だからこそもっと日本の和の文化を大事にしたり、魅力とかももっと深掘りして学んでいきたいなと思ってます。
はい、では、隅田さん。
私は公共政策について興味があり、大学も公共政策について勉強できる大学に進学したいなってずっと思っています。
公共政策ってどう、ね、政策、政治、
政治とか、あとは国のためにとか市民のためにみたいな感じの。
じゃあ将来は議員さんとか、
いやっていうよりかは自分はあの市役所職員みたいな、そっちの方になりたいなっていう、
地方の方で、はい、あ、それも
いいね、ね、素晴らしい。
なるほど、はい、では高野さん、
はい、はい、僕は、まあ、機械系統の興味と、はい、あと自分を表現するっていうことに興味があって、うん、今まで YouTube の動画作ってきたりとか、あとそれこそ、まあ、ラジオ、自分で立ち上げてみたりとか、オトマッドって知ってますか？漢字の音に MAD って書いて、はい、オトマッドって言うんですけど、はい、それで曲を作るっていうことを最近ハマってて、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、それぞれ、ね、興味のあることを、ね、どんどんどんどん追求していっていただけたら、それはいいと思いますね。はい、まあ、それぞれこれから先に、ね、未来に向けてイメージをお持ちだと思うんですが、
多分、ね、
今回のこのプロジェクト参加されたっていうのはやっぱり絶対プラスに、ね、なるかな
と思います、ね、そう思いました。
今日は、ね、スタジオにお越しいただきました、はい、小林精神女子学院高等学校2年の清岡花さん、それから兵庫県立国際高等学校2年の明田紀子さんと小林亜子さん、それから神戸成城高等学校2年の隅田柚月さん、そして滝川第二高等学校1年の高野太一さん、
はい、
はい、ありがとうございました。
本当にありがとうございました。
機会があればスタジオ遊びに来てください。
ぜひぜひ、ね、はい、聞いていただけたら嬉しいです。はい、ありがとうございました。ご意見もください。
兵庫環境創造協会、2050年脱炭素社会の実現に向け、兵庫カーボンニュートラルセンターとして環境と調和した未来を目指し、脱炭素化への取り組みや自然環境の保全・再生など皆様と共に進めています。環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
お父さん何してるん？
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな、油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに？
浜田化学ってどこに頼んで回収に来てもらい？ SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
さて、この番組では皆さんからお便りをお待ちしております。宛先はこちらです。
おはがき、お便りの場合は郵便番号 650-8580、 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールではまさき @jocr.jp、 こちらまでどしどしご意見を添えてよろしくお願いいたします。
お願いいたします。今日の高校生の方々の ね、いろんなお話伺いましたけども、
はい、
ご感想、皆さんどうだったでしょうかね。
いや、本当お聞きしたいもので熱かったですね。素敵でした、
はい、ぜひお寄せください、よろしくお願いします、はい。ということで、まさきあきらの地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と浜田化学株式会社の協力でお送りしました。